この番組は趣味といえば野球と乗り鉄しかなかったのに、ビグスクブームに感化されてバイクに乗り出し、東京ヴェルディが J2 の時は黙っていて J1 に戻ってきたら早速ゴール裏で大声を出して、すっかり野球と乗り鉄が遠ざかっている黒学のついうっかりな毎日のずっこけ話を、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけどバイクに興味がある方、ソロキャンプや焚き火に憧れているけどという方たちの笑い話のネタになればいいなぁと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオです。
続き V ストローム250とホンダ CT125 ハンターカブに乗って、私黒川が失敗談も武勇談も包み隠さず本音でお届けいたします。さて、第338回のお話はラクロスを見てきました。実際にプレーできるとは思いませんが、今回はね、ちょっとラクロスを見てきたというお話をしたいと思うんですが、その前にマー君ちゃんさんからまたメールをいただきましたのでご紹介をしたいと思います。マー君ちゃんさん、本当いつもありがとうございます。では内容です。第336回更新お疲れ様です。毎日暑いばかりで大したネタがないマー君ちゃんです。さて、9月に入ったはいいのに、未だに猛暑や熱中症の単語が聞こえてきますが、いろいろと条件が揃ったため9月4日から7日にかけて高速バスで青森へ行ってまいりました。なぜ青森かというと、最近よくコメントを送っている YouTuber に会うためと、子供の頃に住んでいた七戸町に行くためと、たわいもない理由です。9月4日勤務後に自宅で一眠りし、東京駅八重洲口のバスターミナルへ。乗るバスは JR バス東北ドリーム盛岡青森号です。約10時間という長旅ですが、このバスは3列シートで、さらに座席指定も可能なため、左列最後方を指定しました。バスは出発時には満席で出発し、カーテンは閉めてあるため周りは見えずに、早々にうとうとしているうちに、最初の開放休憩所、東北道の佐野サービスエリアで、リニューアル工事中のせいか仮設気味なトイレのみになっていました。そしてまた寝ているうちにエアを入れるような音も聞こえ、過去途中乗務員の休憩プラス車両点検ながらも盛岡駅に到着し、隣の列の人が降りる準備をしているなぁと半分起きているような状態から寝落ちし、目が覚めたら秋田県の花輪サービスエリアと到着していました。なんか車内が閑散としていると思いながらもトイレへ行っているんだと思い、またバスに戻った途端にうとうと。やがて車内放送で間もなく青森駅に到着しますとアナウンスが。そして青森駅までいた乗客は自分を含め3人のみ。平日だからかと思いましたが、やはり今や新幹線も函館まで行くし、青森までバス使うなんて少数派だよなと思いつつ下車して、しばらく寝ぼけていたためベンチに座っていました。さて、長文になりましたので続きはまた送りますね。それでは失礼します、ということでございます。マグンちゃんさん、どうもありがとうございます。青森へ行ってきたということで、まず第1弾のメールでございますね。七戸町、まあ子供の頃住んでいたということですけども、七戸ちょっとね、ピンときませんが、私らはね、七戸っていうと南部縦貫鉄道というレールバスが走ってたと思うんだよなっていうのがピンときちゃうんですけどもね、あのギアがあってね、本当にねレールバスっていうかバスがね、本当に電車の形をしてね、走っているような感じのをするところなんですけどね、あそこ行きたいんですけども、私もなかなか行けなくてね、ちょっと寂しい思いをしているところなんですけども、一眠りして JR バス東北ドリーム盛岡青森号ということで、ドリーム盛岡青森ってドリームってつくのが随分増えたんですね。前はね、あの高速バスって言ってもドリームがつくのはドリーム号イコール大阪行きだけだったような記憶があるんですが、まあそれは私のね青春の頃、本当に10代 10代かぐらいの時だったんで、もう今は本当にいろいろ増えたんでしょうね。で10時間やっぱり東京から青森まで10時間もかかるんですよね。意外とバスがかかりました。座席指定ができるっていうのはいいですよね。最高峰がまあ一番気が楽っていうのもありますしね。出発時には満席でカーテンが閉めてある。そう、夜はどうしてもねカーテン閉めちゃいますもんね。で佐野サービスエリアということですけどもね、降りれるんですね。昔私東和田観光電鉄が廃線になる前に八戸から帰ってきたんですけどもね、その時は一回も降りれなかったんですよ、途中のバスで、サービスエリアでね。で水曜どうでしょうでもやっぱりやってたんですけども、やっぱりそれも一回も降りれなかったっていうことがあるんですけども、今やっぱり変わったんですね。そういう風に降りれるようになったんですね。そう、この辺がね不思議だったんですよ。中央道とか東名を走る夜行バスは途中のサービスエリアでバスから降りて休憩できるんですけど、東北だけはなぜか休憩ができない。不思議だなと思ってたんですけどもね、まあ、今はできるようになったっていうのも、まあ需要がそういう風になったっていうのはあるんでしょうね。バスの中のトイレだけじゃ厳しいですからね。で青森到着するときには3人、いや満席だったのに3人、そうでしょうね。新幹線早いですからね、4時間もあればね青森まで着いちゃいますしね。それを考えると確かにね、夜のバスに乗って青森まで行こうっていう方は確かに少ないのかもしれませんね。途中のね盛岡だったらまだまだ需要があるのかもしれませんけどもね。まあそうやって行くと高速バスっていうのをいつまであるのか分かりませんけども、先日も私もちょっと知り合いと話していたら、まあこの方は女性だったんでね、まあ小柄だっていうのがあってよかったんでしょうけど、兵庫神戸か神戸まで往復夜行バスで行くんですよなんて話もしていました。そういうの聞いちゃうとねすごいなと思っちゃいますけども、バスの中大丈夫でしたか。あのミスターなんかずいぶん長い間乗っていると尻の肉が飛んでいく夢を見るなんて言ってましたけどもね。この後マックンちゃんさんがどのような夢を見たのかという夢もちょっと聞きたいところでございますので、またね何か機会がありましたらぜひ、機会がありましたじゃないですね、この後後編をねお待ちしております。特に七戸あたりで何をしていたのかというのが気になりますのでございますんでね、マックンちゃんさんどうもメールありがとうございました。では本編に入る前に久しぶりに CM を入れましょう。
Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。
さて後半でございます。後半はラクロスを見てきたというお話なんですが、皆さんラクロスって競技ご存知ですか？ちょっとピンとは来ないですよね。ラクロスってのはクロスと呼ばれる先に網のついたような棒を使ってね、まあ、直径6センチ、重さが約150グラムのね硬質ゴム製のボールをこう奪い合って、その網の子から投げてね、相手陣のゴールに入れて得点を競う競技でございます。まあ、1ゴール1点というのは同じでございますが、漢字だとね、棒に、網か、棒に網に玉、棒毛球、またはね、袋の玉、耐球というふうに表記されるそうでございます。これ日本語って難しいですよね。蹴る球がサッカーなのはね、まだ分かるし、野球は分かるけど、バスケットボールがカゴ玉でしたっけ、で配球がバレーボールですもんね。まあその中でラクロスは棒に網の玉、もしくは袋の玉、まあ見るからになんですけども、まあ基本的には歴史や諸説と考えてもカナダの国技らしいですね。カナダはそうなんだっていう感じがいたしますが、あとラクロスは他のスポーツと違ってね、男女の種目によりルール、用具とかグラウンドサイズなどもちょっと大きく異なるという特徴があるそうでございますよ。まあそもそもラクロスっていうのはもともとは北米の先住民が自分たちとの神とのつながりを深める儀式の一環として行ったり、部族間の争いの平和的解決に用いてたらしいんですけども、 何でもね、試合前に占い師によって青磁や杉などの葉が火に比べられ、神聖なパイプによる清めの儀式まで行われてたらしいんですが、現代でもインディアンたちがこの競技を行う際には必ずこういう儀式をやるそうでございますけども、まあ相撲取りさんが塩をまくことは一緒かもしれませんね。ということでございますけども、一体いつ日本に入ってきたのかという1966年と言いますか、昭和41年にポール・ラッシュという方がですね、競技用具一式を日本にもたらしたということでございますけども、実際に普及し始めたのはこれまで日本にラクロスが伝わったとされる1986年じゃないかと言われているそうです。1986年、バブルでしょうね。慶応義塾の大学生が日本で最初にラクロスチームを結成したそうでございます。まあその後大学生の流行としてマスコミ等に取り上げられると、わずか数年間でその名は爆発的に周知されたそうで、一時期は女子大生のファッションアイテム化したこともあったそうでございますけどもね。確かにあの頃私らが30前は確かにラクロスっていうとね、女の子がやってた記憶がありますけどもね。まあブームが過ぎて落ち着きを見せたものの、その後本気でゲームに取り組む方が増えてきて、2006年には360チームもチームが存在してたということでございます。今は社会人、一般ね、あとクラブチーム、いや大学のチーム、各地域リーグの代表が男女同時期にラクロス全日本選手権として行っているそうなんですが、そんなラクロス、なぜか会社の後輩ね、高卒なのにね、大卒ばかりのクラブチームに入っておりまして、どうやったらこのチームに入ったのか不思議なんですが、ぜひ試合を見に来てこの V トークラジオで紹介してくださいとお願いされてしまいました。まあ私がね、サッカーだ、野球だ、アメリカンフットボールだ、ホッケーだといろいろ見に行っているということを知ったからなんですけど、まあそんなんでね、紹介されたのはいいけども、一番最初にこの日なんですよって言われたのが、あの一番最初が味の素スタジアムの隣にありますアミノバイタルフィールドでの試合だったので、行くかと思ったら、あいにくその日は FC 東京の試合の日でね、そんな時にヴェルディのステッカーを貼った V ストロームが駐車場に乗り付けるのは喧嘩を売りに行くようなもんなんでね、この日はさすがにやめますということになりまして、この秋になったんですが、さてその当日非番でございましたけれども、工事の騒音の関係で仮眠時間が確保できず、少々というかかなりの寝不足でございました。そんな中、久しぶりの暑さも復活、少々グロッキー気味、まあ古いですね、グロッキー気味なんて言い方が。お昼ご飯は冷凍のおかずであります、今話題のナッシュ、この日はチンジャオロースでございました。このね、冷凍おかずのナッシュってね、実は糖質制限もされていて結構な健康食品なんですよ。1回の加熱で全部の、ね、おかずが温まるんで非常に助かるんですが、まあ、ただ難点はお値段が張るということなんですけどもね。さてそんなことでお昼ご飯も食べてと、ここで昼寝をすると前回の西新井大師の時の二の舞になってしまいます。13時30分に試合開始と聞いておりますので、ああいかんいかん、試合会場を紹介しておりませんでしたね。試合会場は大井ホッケー場でございます。そう、あの東京ヴェルディ女子ホッケーチームの試合を見に行った会場でございますね。ですから場所はもう分かっていたんですが、しかし、これまたついてないんですけども、この日祝日でした。とんかつ和樹さんがお休みでしたんでね、お昼ご飯を家で食べることになったんですが、平日だったら和樹さんでロースカツ弁当を買ってスタンドで食べてもよかったんですけどもね、本当この辺は残念でございますが、ちょっとお話が脱線いたしましたが、我が家からならば1時間もあれば V ストロームなら楽勝ということで、このままぼーっとしばしの休憩、さてとということで着替えました。外はかなりの暑さ、これはどうしようかなということでね、ここは T シャツにメッシュウェアでいいかなと思いまして着替えて、さて出かけようと思ったら今度は手袋がないんですよ。あれ手袋どこやったなんてね。そうなんです、お気に入りの手袋をどっかに隠してしまったようでございます。すっかり見つからなくなっておりますが、今日もあの西新井大師に行った時に使いましたマコッチが使っていた二輪館オリジナルのメッシュ手袋にいたしました。インカムのセットよしと言って気づくんですね。 今日はラジオの番組は面白くないんです。休日は平日と違って番組構成がね変わってしまうんです。まあそこは仕方ないかということで Amazon Music をスタート。さて出発でございます。暑い暑いと言ったあの夏も意外と不思議なもので、暑さ寒さも彼岸までとは本当によく言ったものでございます。彼岸を迎えてからはかなり涼しくなりましたね。 Amazon Music 先ほど聞きましたって言いましたけど、少し形式が変わったようで、最近はですね、新しく追加したプレイリストではなく BGM というところを押してもね、私の年齢に合った80年代90年代のポップスを流してくれるんですよ。ということで、いい気持ちで青梅街道を気持ちよく進んでいきました。祝日の昼ということもあって、青梅街道もスイスイのスイっていう感じ。若干荻窪駅前は混雑しておりましたが、そこは仕方ないところ。なぜか行きってシグナルグランプリを仕掛けてくる PCX160 には並行しましたか。しかし道が空いていて、音楽も好きな曲。暑いけど走ってる分には風が通ってね、気持ちがいい。寝不足だけど、まあご機嫌ご機嫌って感じです。杉山公園の交差点で赤信号で停止。十字路の角には唐揚げ専門店ができていました。あれこんなところにあったかなっていう感じだったんですが、唐揚げ3個で600円近いのか、1個180円検討かなと思いつつも、実はここで異変に気づかなければいけなかったんですけども、まあこの番組は全世界に流しているので気づく人はほとんどいないでしょうか。私だってぼーっと唐揚げ食いて帰りに買うかなんて考えてたぐらいですから、答え合わせはまた後ほど。ということで杉山公園の交差点青信号でスタート。ルンルン気分で走っています。鍋屋横丁を過ぎて中野新橋、まだルンルン気分。知る人ぞ知る高見沢サイバネテックス中野警察前を通過。目の前には新宿の高層ビルと中野坂上の交差点。え？新宿の高層ビル？え？中野坂上？やっちまいました。もっと手前で環状7号に入らなきゃいけない。ぼーっと走っていましてね。環状7号との交差点、高円寺陸橋の方通過して走ってきてしまいました。中野坂上、山手通りごと環状6号まで本当に気遣いについてきていたんですね。約3キロ無駄に走ってしまいました。ダメですね。意識してしっかりしていかないと。赤信号でどうしようかと悩みましたが、この時点では何キロ走っていいか分かっていません。さっきは3キロと言いましたけどね。だからどうしようかなと思ったんです。でそれなら山手通りを走って甲州街道に右折か、その方が間違いねえだろうなと思いまして、右折を判断。そんなことで曲がった山手通りは空いていて、こちらもスイスイのスイ。方南通りの看板をここで右折しても環七に戻れるけど、多分方南通りって一車線だろうから渋滞にはまる予感もあったんです。ということでここは直進。首都高速山手トンネルの案内にも一瞬引かれますが、ここまで来ちゃえば高速使っても大したことがないのでまっすぐに。突然 BMW やアウディなどの会社が増えてくるのが不思議でございました。初台の交差点を右折して甲州街道へ。こちらも空いております。普段の渋滞が嘘のようです。京王線幡ヶ谷駅前の信号ではなぜかもうすぐだななんて思いましたが、この辺は環七の交差点が大原というんですけども、その駅がですね代田橋という駅なんですね。京王線でいうと幡ヶ谷、笹塚、代田橋という順番なんで、まあもうすぐだなとピンとくるんですが、まあこの辺はてっちゃんの特色がよく出た感じなんですが、聞いてる皆さんにはピンとこないお話でございます。ハーレーダビッドソン新宿の看板を見て、そうそうハーレーもかなりな乗るまでね問題になってたな、大丈夫かいと思いながら直進。やっとの思いで大原の交差点にと思ったら、2台前にはパトカーが。あこれ左折の信号じゃ一発は無理だなと思った通りでございました。 横断歩道を譲るのはね、いつも以上にドライバーさんがゆっくりなおかげで、まあ一回青信号がダメになりましたけど、まあその辺は仕方ないところでございますね。自分のせいですから。それで、やっとこんなのに戻りましたんで、やれやれ。小田原とはもうまっすぐです。このまま東京モノレールが見えてくるまで行きましょう。さて、やがて夫婦坂の交差点で赤信号でストップ。そういえばこの夫婦坂、あのグローブで有名なペアスロープ社の名前の由来だった坂なんですよね。以前ですね、会社の同期で大型乗りの石君に、手袋はさ、ペアスロープがいいぜ、高いけど。で、このペアスロープって近くに夫婦坂ってあって、そっから名付けたんだよ。黒学も奥さんとお揃いにすれば、なんてね、勧められたのを思い出しました。なんでも2025年3月、今年の3月に環七沿いから移転して離れたところに本社が移ったようでございますが、しっかり確認しておけばよかったですね。後で Google で確認したところ、坂の途中の交差点を上り切ったところ、外回り側にあるんで、これはちょっと気づかなかったなっていう感じでございます。もったいないことしましたな。さて、また話を戻しましょう。やがて国道15号第一京浜の交差点です。いつも大混雑の右折ルーンもすっきり。直進していけば東京モノレールの橋脚が見えてきて、流通センター前駅です。ここを左折してドンツキを右折、臨海西条の交差点を左折して気づく。あ、いっけねー。そう、駐車場は反対側車線。中央分離帯がありますので、こちら側から直接入ることはできません。やっちゃいましたね。一旦行き過ぎてから U ターンで駐車場へ。案の定満車表示です。第二駐車場がね、太陽パネルを今つける工事をやってるせいでね、第二駐車場は使えないもんですから、全部こっちへ来ちゃってるんですね。あと、なんかオリンピックじゃないや、世界陸上の影響でちょっと使えないって書いてあったんですけども、まあそんなことはなかった、普通に止まってたんですけどもね。まあそんなことで車の方は満車状態でございますけども、バイクはね、またそこの脇から入って専用駐輪場がありますね。満車表示の車に申し訳ございませんと手を挙げながら脇からスイッと進入。こちらは無料でございます。駐輪場の方も半分程度しか埋まっておらず、よかったでございます。時刻は12時50分過ぎ、到着でございます。道を間違えたとはいえ1時間かからなかったので上出来でしょう。さて、ヘルメットを脱いでメッシュジャケットをボックスに入れてスタンドに向かいましょう。前回の女子ホッケーは有料でしたが、今回は無料です。観客が無料で多いホッケー球場を使わせてもらえるなんて、ラクロス界隈は大丈夫なんでしょうかね。それとも利用料がお安いのでしょうか。基本アマチュアですからね、利用料が安く設定しているんでしょうかね。あ、でも女子ホッケーもアマチュアか。それで考えると謎でございました。しかし、スタンドに入って分かりました。電光掲示板使用しておりません。場内アナウンスもありません。電気もありません。確かにこれなら無料かっていう感じでございますね。まあ、やれやれと、ついていっぱい選手がいますかね。後輩どこにいるのかなと探すと、向こうから手を振ってきました。やっぱり、ヴェルディの緑の T シャツに、アスレタの緑の帽子ですから、目立ったんでしょうね。ちょうどウォーミングアップの中盤に到着したようでございます。まあ野球とサッカーと違って、どこまでがウォーミングアップなのか分かってなかったのが本音でございましたが、グラウンドとスタンドでは2メーターぐらいの高さがありますんでね、なかなか聞き取りづらいんですけど、少しだけお話をして着席。周りはガラン、ありゃっていう感じ。中央部と相手側は結構入っているんですが、あとスタンドの上部は入っていますね。グラウンドの奥では実戦形式のウォーミングアップ。ほほう、ああやって投げるのかと感心。器用ですよね。あんな長い棒を持って袋をね、棒の先についた袋にボールが入ってて、それをヒュッと振るだけで投げるんですからね。本当に、あんなどよくやれるなというような感じでしたけど。あとね、ヘルメットもかぶってるんですよね。あれ、こんなんでなんでヘルメットかぶってるんだろうなと思ったのは、実はその後わかるんですが。それで、やがって試合が始まる5分前となりましてね、チームのミーティングが始まりました。こちらの方のチームが白でアドバンス、向こうのチームが赤って言ってましたけど、ユニフォーム的には茶色でしたよね。グリズリーズ あのね、あの熊の難しいあの言い方ですね、凶暴な熊ですか、はい、の試合でございますけど、いよいよ試合開始でございます。なんでも15分4セットね、まあ15分4セット15分4クォーター制かって言った方がいいんですね。とはいうものの、先ほども言いましたけども無料ということでね、電気使ってないって言ったじゃないですか。時計も動いておりません。これにはびっくりいたしました。普通の時計ぐらい動いてるのかなと思ったんですけどね、普通の時計すら動いてないんで全く分かりませんでした。ですから試合が始まるとね、マネージャーさんがね、何分経過、あと12分とかね、あと10分とか、はい声合わせてください、ラスト5分なんつってね、やってたりするような状況でございました。まあ試合の展開はですね、意外なほどに点差が開いちゃったんで、試合の展開の方はうーんっていう感じがしたんですけども、で何が驚いたかっていうと、あのラクロスっていうのはホッケーに似ているっつうと変ですけども、結構あの棒で殴っていいんですね、ポンポンポンポンね。なんで確かに手袋をしてるんです、サポーターもしてるんですけどもね、結構な勢いで手に殴られているようでございますよ。試合の後にちょっと見せてもらったら、やっぱりね、ほんのちょっとしか試合出てなかったんですけど、この後輩はね、手にあの殴られた跡がついてましたから、これ危険だななんていうような気がいたしました。あとね、特徴的だったのは10人制なんですね。で交代は自由、あの誰が入りますっていうのもないんですけど、中に10人いればいいっていうことになってるんですけど、自分のサイドには7人いて、相手のサイドに3人いるような感じで、試合を進めるんですって。だから絶対相手のサイドには3人いないきゃいけないんです。だから変な話ですけど、攻めてる時は9人で攻めて、守りは7人で守るとはいえ、まあね、そうやってたら向こうのボールになっちゃったら向こうの3人がフリーになっちゃうから、結局は同じような人数になるのかもしれないです。イメージ的にはそんな感じらしいですよ。まあそれも面白いルールですよね。でヘルメットかぶってる理由も分かりましたよ。ものすごいの、あのウォーミングアップの時だとね、本当にウォーミングアップだから軽く投げてたんだけど、早い早いでね、選手も背高い人がいるんですよね。そうするとそんな人が思いっきり上段から上げてくるんで、あれ結構なスピードで、ね、行くんだろうなぁなんて思いましたね。あとゴールキーパーはね、あのいや一回り二回りもっとでかいか、どれぐらいだろう、30センチ40センチぐらい網が広いね、特製のそうテニスのデカラケみたいな感じのね、棒でゴールキーパーやってましたけども、でもそのゴールキーパーもね、ほらホッケーとかだったら防具つけてるけど、防具つけてない、つけてるのヘルメットだけなんですよね。であんな長いね、さっき言いましたけど 150g のゴムのボールが飛んでくるんだから、あれはちょっと怖いなっていうような気がしますよね。ヘルメットをかぶってるんですけども、ヘルメットもね流線形のかっこいいヘルメットでね、あのアメリカフットボールとかホッケー、アイスホッケーのヘルメットじゃないんですよね。どっちかというとあの自転車競技に使っているようなお尻がこう長いこう流線形のヘルメットに、で顔のところはちゃんとこう網がちゃんとできてまして、顎の部分もできてるんですけど、あーすごいな、これはあんだけ、重装備するんだなっていうのがね、競技をやってる中で分かりました。カンカンカンカンね、あのスティックが当たる音はするしね、まあ引っ叩いてるのも見れるし、これは結構危ないスポーツなんだななんていうような気がしちゃいましたね。持って走るのも別に構わないみたいですね。何歩走っちゃいけないよとか、何メートル走っちゃいけないよっていうのがないみたいで、結構速い人はドーッと走っていっちゃいますけど、また走っていく時も難しいそうでしたよ。さあそうですね、棒の先に網が入ってそこに入ってるだけですからね。なんで高く持ったままじゃなくて、こう脇を締めて棒を短く持ってね、ボーッと変化スティックを短く持ってね、スーッと走っていってましたけど、 あとディフェンスの選手はね、やっぱり守らなきゃいけないから、スティックの長さが1メーターぐらいだから、背の高い人がねディフェンスで言うとうわーっていう感じで、関東祭りじゃないですけど、秋田の関東祭りじゃないけど、まあその上高くね、なんかこう網がついているような感じでございましたよ。
まあそうやって、15分ね、やるんですけども、あと1分とか言いながらもね、みんなで声を合わせてやってます。どんな反則だったかっていうのがよくわからないんでね、まああれなんですけど、インターフェアランスっていう言葉は聞こえたんで、まあ後からね、蹴っ飛ばしたり後からゴースティックで払ったりするのはいけないんでしょうね。まあそういうので反則があったりしてましたけども、コーナーキックとかそういうの、コーナーキックじゃコーナースローインか、そういうのも特に分かんなかったんで、あの辺はまあ課題じゃないのかなっていう感じですけども、あの要はラクロス知ってる人じゃなきゃルール分かんねえよこれと思ったんですけどもね。まあそうしちゃうと放送設備が必要になっちゃうから、球技場のお金もかかっちゃうしダメなのかもしれませんけども、うん、あの辺ね、もうちょっとラクロス初心者が分かるようにね、せっかくやるんだったらちょっとなんかルール説明かなんかをねどっかに貼っといてほしいなっていうような気がいたしましたね。あの会場に入る前にね、こうラクロスってこうよっていうのをね、まあラクロス協会に言わせりゃ来るんだったらそのぐらい見てこいよか。まあそんなことで、試合の方はねちょっと悲しい結果になったんであんまり言いませんけど、なんかでも聞いたら相手はジャパンが、ラクロスのジャパンチームの人たちが結成したクラブチームだっていうことでございましたんで、まあそれは叶わねえのもしょうがねえなっていうような気がいたしましたけど、まあそんなラクロスね、うん、これは面白かったですね。まあなかなか皆さんね、見る機会とかはないかもしれませんけども、もしよろしければこうラクロスのね、ホームページの方を見ていただいて、興味を持たれた方ぜひ行ってみてはいかがですか。時間もねちゃんと1時間で終わりますんでね、あの15分ハーフで、あ、ちゃんと1時間で終わるって言ったら変な言い方ですか、まあ、そう休憩時間もありますので全部含めて1時間半で終わりますんでね、まだまだお客さんも少ないですし、また若い方でねやってみたいなんていう方がいたらこれ面白いのかもしれませんよ。ちょっとスティック持たせてもらいましたけどね、もうっていう感じでそんなに重くもないんで、まあそんな大変そうな感じはしなかったですけどもね、健康な方だったらいい楽しめるスポーツではないでしょうか。まあそんな感じでラクロスの試合を見てきましたけども、まあ私はちょっとできそうもないんで遠慮したいかなっていうような感じでしたけどもね、また機会があったら見に行きたいと思っております。今度はもうちょっとルール勉強していこうかな。さて第338回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。マイケルひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。また今回のね配信の写真、ラクロスの写真をちょっと上げたいと思っております。ぜひ V トークラジオのブログ http://vtalk650.cisaNet の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。マー君ちゃんさん、メール本当ありがとうございますね。ぜひねマー君ちゃんさんのように何かこうあったこと、日々のことでも結構でございます。バイクのことだけではなくいろんなことでもお待ちしておりますのでね、メールぜひよろしくお願いをいたします。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も V トークで検索していただければ青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。今日も声がね変な声で申し訳ございません。風邪が治っていないのに、浦和線の応援に行ってしまいまして、今朝はもっと出なかったんですけども、なんとか復活して声が出ております。申し訳ございません、2回続けて変な声になってしまいましたけどもね、健康に皆さんも注意してください。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第338回バイケーひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。